民事訴訟法第2問、問題。X が Y に対して、貸金返還請求訴訟を提起した事例を前提に以下の問題に答えなさい。第1問、X が訴状を裁判所に提出し、裁判所で受理されたが、この時点ではすでに Y は死亡していた。しかし、訴状及び第1回口頭弁論期日呼び出し状は、Y の唯一の相続人である Z が受領した上で、口頭弁論にも Z はそのまま出席し、訴訟行為を行った。ところが、被告の当事者尋問をしようとしたところ、Y 本人ではないことが判明した。この場合、裁判所はこの訴えをどのように処理すべきか。第2問。前問とは異なり、訴状等の送達を受けた Y は、甲弁護士にこの事件の処理を認し、応訴した。ところが、Y は第3回口頭弁論期日の直後に死亡した。1、第4回口頭弁論期日において、甲弁護士が Y 死亡の事実を述べたため、裁判所にもこの事実が明らかとなった。本件訴訟手続きの進行はどのようになるか、また当事者は訴訟上どのような手続きを取る必要があるか。2、甲の弁護士が、Y 死亡後もその事実を裁判所及び X に知らせなかったため、裁判所は Y 死亡の事実を知ることなく、被告を Y として、したまま、X の本訴請求を全部引用する旨の判決をした。上記判決確定後、Y の相続人 Z が X に対し、某 Y の X に対する本件貸金返還、債務が不存在であることを主張し、貸金返還、債務不存在確認の訴えを提起した。この場合、裁判所はこの訴えをどのように処理すべきか。慶応義塾大学工科大学院平成19年度、回答2022年6月31日木曜日、第1、縦1本問では、X が訴状を提出した事件で被告として記載されている Y はすでに死亡しており、一方で Y の相続人 Z が応訴している。よって裁判所は保険代を処理するにあたり、訴訟当事者は誰であるか問題となる。縦に、この点、当事者は訴状の送達138条、人的裁判権4条、除籍原因23条等の基準となり、裁判所が訴状を受領した事件で確定される必要があるため、訴状を受領時点における当事者欄の表示及び請求の指示、原因の記載などの訴状の記載133条2項を合理的に解釈して決定すべきと解する表示説。縦3、本件について見るに、訴状の記載は被告 Y となっていること、及び請求原因技術も Y を被告とする旨、原告の合理的意思を読み取ることができることから、被告は Y と言える。そして、被告 Y のしか死亡したのは訴訟継続が生じる前であるから、訴訟の総計124条はなく、被告はそもそも存在しない場合として訴えが却下されるのが原則である。縦4、しかしながら、かかる処理はここまで行った訴訟行為を全て無に帰するものとなり、訴訟経済上問題であり、加えて紛争の最終的解決にもつながらない。そこで、任意の当事者変更により相続人を当事者とすることが考えられる。縦5、この点、任意の当事者変更とは、その要素を親訴の提起133条1項と旧訴の取り下げ261条に分け、双方の訴訟の分断をできるだけ防ぐように運用すべきと解する。よって本件のように、親当事者が旧訴に関与していた場合に、その部分の訴訟行為については、親訴において追認を拒絶できないものと解する民法2条審議則。縦6以上より裁判所は、旧訴取り下げと親訴提起を行うことにより、Y から Z への被告の任意的当事者変更を促すよう釈明すべきである149条。第2、縦一訪問、括弧1、括弧1、本件は訴訟の継続中に被告 Y が死亡しており、訴訟手続きが中断するのが原則である124条1項1号。しかし、Y には訴訟代理人、甲が存在し、訴訟代理権は当事者の死亡によっては消滅せず58条1項を訴訟手続きが中断しない124条2項。括弧2、そして、当事者が死亡した場合には、承継が生じ、Y が死亡した時点で Z が訴訟当事者となる。そして、訴訟代理人公は、中断事由の発生を裁判所に届け出る必要があり、民事訴訟法52条、民事訴訟規則52条、当事者は当事者の表示を改めに申し出をする必要がある。縦に、証文括弧2、括弧1、本件は訴訟要件に特に問題なく本案審理に入ることができる。もっとも訴訟継続後、被告 Y が死亡しており、これを訴訟代理人公が裁判所に知らせないまま、X の請求を全部引用した判決が確定している。なお、同判決では被告は死亡したと、Y と記載されているものと、裁判所は Y の死亡を知らなかったのであり、その後につき裁判の判決の公正257条をすれば足りる。括弧に、そうすると当然証券人である Z は訴訟当事者であるから、本確定判決の効力は当然 Z にも及ぶ。114条1項115条を規範録。よって、Z は前訴判決の規範録に矛盾する主張をすることができない。XY 間においては、前訴口頭弁論終結時において、貸金返還請求権の存在が規範力をもって確定しており、この規範力は Z にも及ぶものであるから、控訴において Z はこの規範力に矛盾する主張をすることができない。 括弧3この点 Z の手続き保障に鑑み、前訴における訴訟行為の追加97条があるのを認めて、Z の控訴を認めることが考えられる。しかしながら、訴訟代理人がいる場合に、訴訟行為は中断しないこととした法の趣旨58条1項は、専門性に欠けた弁護士等の訴訟代理人の権限を広く認め、実質的な紛争解決に資することを目的としている。よって、本件については、単に Y 死亡の事実をしかしなかった訴訟代理人に至る弁護士等の責めに帰するものといえ、そのような訴訟代理人を選任し、訴訟を追行した Y 及びその承継に至る Z について責めに帰することができない自由97条1項の存在を認めることはできないしかがって訴訟行為の追加はできないと解する以上1648文字。